続いて聖書朗読をいたします。今日のメッセージ箇所は旧約聖書第一列王記の11章1節から11節までです。今日のメッセージ箇所は旧約聖書第一列王記11章1節から11節です。旧約聖書の616ページから読み始めます。お読みします。ソロモン王はファラオの娘のほかに多くの異邦人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々の者であった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神、主と一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の女神アシタルテとアンモン人のあのイヌベイ神ミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシュのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。アンモン人の忌むべきモレクのためにもそうした。彼は異国人であるすべての妻のためにも同じようにしたので、彼女たちは自分の神々に香を焚き、生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から離れたからである。主が二度も彼に現れて、このことについて他の神々に従って、言ってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったのである。そのため、主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いて、あなたの家来に与える。では、この箇所より、1対29対300の法則と出しまして、牧師にメッセージを通じていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、またき心をもて主に従う私たち一人一人になるように祈りを捧げます。今日の説教の主題は1対29対300の法則です。これは、ハイニヒの法則とも言える法則です。一件の重大事項の背景には、29件の軽微な事項と300件の事故には至らない異常があるという法則です。この法則は、重大事項を防止するためには、普段から小さな異常を見つけて報告、対策を考えるという重要で、それを教えている。職場の安全管理において広く活用されている法則です。この法則は、私たちの信仰にも適用できると思います。一つの重大な罪を犯す前に、小さないろいろな罪を犯す。そしてその背景にはいろいろな誘惑があるということです。この姿を今の私たちに適用して考えてみたいと思います。 注意書一節をもう一回読んでみましょう。注意書一節です。
他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。
今日の本文はソロモンの記録から入っています。ソロモンはどんな人々を愛したのでしょうか。異国人の女を愛したと書いています。ファラオの娘だけではなく、アモン人、エドム人、シドン人、ヒタイト人の女を愛したということです。誰かを愛することがなぜ問題になっているのでしょうか。その理由は2節に書いています。2節を一緒に読んでみましょう。
この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない。彼らをあなた方の中に入れてもいけない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。
神様がイスラエルの人々にこのようにおっしゃいました。あなた方は彼らの中に入ってはならない。彼らをあなた方の中に入れてもいけないとおっしゃいました。違法の女と結婚してはならないという神様の教えです。神様はなぜこのようなことを教えたのでしょうか。神様が差別することであるのでしょうか。神様はこのようにおっしゃった明確な理由があります。その理由は、彼らが必ずあなた方の心を転じるからだということでした。それで神様はイスラエル人々が他の民族と結婚することを禁じたということです。彼らが神様から離れて他の神々を拝むようになるからです。しかし今イスラエルの王、イスラエルの代表者であるソロモンが異邦の人と結婚して彼らを愛したということです。特にソロモンが愛した人々は一人二人だけではありませんでした。3節を読んでみましょう。3節です。
彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じた。
ソロモンには王妃が700人、そばめが300人いました。約1000人の女たちがソロモンの周りにいて、彼らがソロモンの心を転じたということです。神様から離れて異邦の神々、他の神々を拝むように心を転じたということです。神様はその理由で異邦人と結婚することを最初から警告したんです。それでもソロモンは神様の御言葉を聞かず、続いて異邦の女と結婚しました。最初はソロモンにも政治的な目的があったと思います。このような人、このような民族と結婚して友好関係を作りたいと思いました。しかしますます彼女たちを愛して、彼女たちが従っている神々に従うようになりました。4節から5節を読んでみましょう。
ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神主と一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の女神アシタロテとアンモン人のあの忌むべき神ミルコムに従った。
そのようにソロモンが年を取って、また心がますます弱くなり、信仰が弱くなって、異邦の女たちに従って他の神々を拝むようになりました。父ダビデと違う心を持って歩みました。6節から8節を読んでみましょう。6節から8節です。
こうしてソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのように主に従い通さなかった。当時ソロモンはウアブの忌むべきケモシのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。アンモン人の忌むべきモレクのためにもそうした。彼は異国人であるすべての妻のためにも同じようにしたので、 彼女たちは自分の神々に香を焚き、生贄を捧げた。
ソロモンは神様の目の前で悪を行いました。他の神々のために高きところを築きました。それをエルサレムが見えるところに建てたということです。エルサレムはどんなところでしょうか？神様に礼拝を捧げ、神様に出会う場所です。その場所の手前に異邦人の神々のために高きところを築いたということです。一つだけではありませんでした。モアブの神、アンモン人の神、異邦人のそれぞれの神々のために高きところを築きました。それでソロモンの妻たちはこのように自分たちが拝んでいる神々に従いました。霊的な堕落がイスラエルの全土に与えられました。王様が高きところを建てて他の神々を拝んでいるので、民たちは全部、いやそれは大丈夫だと思うようになりました。それで神様はそのソロモンに怒りました。9節から11節を読んでみましょう。9節から11節です。
主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から離れたからである。主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って行ってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったのである。そのため主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じした私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いて、あなたの家来に与える。
神様はソロモンに怒りました。神様は二度もソロモンに現れて警告しました。他の神々拝んではならないと、神様の掟と命令を守りなさいとおっしゃいました。しかし、神様の命令があってもソロモンはそれを守らなかったんです。神様との契約、命令を守らなかったので神様は怒ってソロモンの国を家来に与えるとおっしゃいました。すべてを持っていたソロモンの人生でしたけど、神様から離れて彼らにこのような罰が与えられました。今日の本文はこのようにソロモンの堕落が語られています。それでは私たちはこのソロモンの堕落を見ながら何を考えなければならないのでしょうか。まず重要なことは、今日の本文を聞いてただ他人の話で終わってはいけないということです。今日の本文を聞いて今私たちの姿をちゃんと考えなければならないんです。遠く離れた昔の人の話とか、私と全く関係ない話だと終わるのではなく、今の私の姿をよく見せてくださる鏡として考えなければならないということです。それではソロモンはなぜ神様から離れたのでしょうか。なぜ神様の御言葉を聞かなかったのでしょうか。なぜ父ダビデと違ったのでしょうか。今日の御言葉を通して考えてみましょう。今日の本文には同じ、また似ている言葉、団子が繰り返って語られています。それを通して神様の御心を考えてみましょう。一節をもう一回読んでみましょう。一節です。
ソロモン王はファラオの娘を他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。
一節の最後と二節の最後に同じ言葉が語られています。それは何でしょうか？その女たちを愛したということです。ソロモンは異国人の女たちを愛したということです。それともこれは神様が以前から続いて警告したということです。彼らが必ずあなたの心を転じるから、彼らと結婚してはならない、彼らと一緒にいてはならないとおっしゃったんですけど、ソロモンはその命令に従わなかったということです。そしてそのような女たちを愛するようになりました。ソロモンはなぜ神様から離れたのでしょうか。 なぜ神様の御言葉を聞かなかったのでしょうか。聖書が私たちに教えてくださる理由は、愛するべき相手ではなく、愛してはならない相手を愛したからだと思います。申命記6章5節を読んでみましょう。旧約聖書、申命記6章5節です。申命記6章5節、325ページにあります。旧約聖書325ページ、申命記6章5節、325ページ、申命記6章5節を一緒に読んでみましょう。
あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。
神様がモーセを通してイスラエルのために今の私たちに命令していることは何であるのでしょうか。それは心を尽くして、命を尽くして、力を尽くして、神様を愛しなさいということです。聖書は明確に私たちが誰を愛するべきなのか教えてくださいます。神様を愛することです。モーセを通して与えられた実戒が何を教えてくださるのでしょうか。何より神様を愛する、神様に従うことを教えています。神様より愛するものがあれば、それが私たちの心の中で偶像になるからです。それで聖書は続いて、神様を愛しなさい、何より神様を愛しなさいと教えています。ソロモンは誰よりもこの御言葉は知っていました。愛するべき相手が誰であるのか、ソロモンはよく父から聞いて、また祭司から学んで分かっていました。しかし、ソロモンは愛するべき神様から離れて、愛してはいけない異邦の女たちを愛するようになりました。もちろんソロモンは最初からそうではありませんでした。列王記3章3節から4節を読んでみましょう。列王記第1、3章3節から4節です。597ページ、597ページ、列王記第1、3章3節、4節を一緒に読んでみましょう。
ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいた。ただし、彼は高きところで生贄を捧げ、功を耐えていた。王は生贄を捧げようとギブンへ行った。そこが最も重要な高きところだったからである。ソロモンはその祭壇の上で千匹の全焼の捧げ物を捧げた。
三章三節で聖書はこのように語られています。ソロモンは主を愛したと。そして父ダビデの掟を守って歩んでいたと書いています。神様を愛するソロモンでした。それで千匹の生贄を捧げました。たくさんの生贄を捧げるほどソロモンは神様を愛している人でした。そこで私たちには質問が出ます。それほど神様を愛したソロモンがなぜ異邦の女を愛するようになったのでしょうか。それほど神様を愛したソロモンはなぜ神様の命令を守らなかったのかということです。少しずつ始まった罪の誘惑によって彼はこのようになりました。神様を愛した3章から異邦の女を愛した11章の間に彼の心が少しずつ変わったということです。それをよく考えるためにまた本文に戻りましょう。今日の本文にはまた繰り返っている言葉があります。11章3節を読んでみましょう。11章3節です。
彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じた。
三節の後半にこのように語られています。その妻たちが彼の心を転じたと書いています。心を転じるという言葉は二節にも語られています。また四節ではちょっと違う言葉ですけど、このように語られています。彼の心を他の神々を への向けたと書いています。また9節には彼の心がイスラエルの民主から離れたからであると書いています。つまりソロモンの心が変わったということです。神様を愛する心から異邦の女を愛する心に転じたということです。なぜこのようにソロモンの心が変わったのでしょうか。彼のそばにはたくさんの誘惑があったからです。最初ソロモンがパラオの娘と結婚したとき、ソロモンはどうであったのでしょうか。3章1節にまた戻りましょう。3章1節を読んでみましょう。列王記第1、3章1節、597ページ、3章1節を一緒に読んでみましょう。
ソロモンはエジプトのファラオと姻戚関係を結んだ。彼はファラオの娘をめとり、ダビデの町に連れてきて、自分の家と主の家、およびエルサレムの周りの城壁を築き終えるまでそこにとどまらせた。
ソロモンはエジプトの王のファラオの娘と結婚しました。神様が警告した異邦の女と結婚したということです。それでも3章3節でソロモンは主を愛したと語られています。ファラオの娘と結婚しましたけど、最初はソロモンは主を愛した人です。でもこの3章から11章に至るまでソロモンは何人と結婚したのでしょうか。1000人と結婚しました。なぜそれほどたくさんの結婚をしたのでしょうか。周りの民族と周りの国と良い関係を持って国を安定され固く立つことを求めたからです。ソロモンのそのような姿は当時の社会で常識であり一般的な姿でありました。なぜソロモンがイスト王のファラオの娘と結婚したのでしょうか。それを通して互いに協力して支えられることを求めたからです。それは当然な行動であります。しかし何が問題であったのでしょうか。その当時で常識であり一般的な姿であったとしても、それが神様の命令を守らないことであったからです。どんなにその当時の社会でそれが一般的であり当然な行動であったとしても、それが神様との契約を守らないことが問題であったということです。それでも国を守るためにソロモンはもう1000回結婚をしました。そのような結婚の中で彼の心はどうなったのでしょうか。3章に語られている神様を愛する心が11章に至って異邦の女を愛する心に変わりました。そして単純にこの1000人の女たちを愛することだけではなく、愛したから彼らが拝んでいる他の神々をソロモンも従って拝んだということです。私たちの中では1000回を結婚を求める人はいないと思います。問題は何でしょうか。そのような罪の誘惑を私たちが許しているということです。最初罪の誘惑を許すときにはあり得る理由がありました。いや、他の人々も全部そのようにしていますよ。キリちゃんさえもそのようにしていますよ。いや、このぐらいは今の時代で大丈夫じゃないですか。いや、これがそれほど問題ではないでしょう。常識であり、もうこれは一般的な理由だと自分の心を正当化します。最初を許した小さな罪の誘惑がますます大きくなり深くなって、これからは神様から離れるようになることです。私たちは今日の御言葉を見ながら何を考えるべきでしょうか。ソロモンの姿を見ながら今の私たちの日々の歩みの中で、今の信仰生活の中でよく見えない、誰も気づいていない小さな私が正当化している、許している罪の誘惑が あるのかないのかを主の御元で見なければならないということです。ある時から私の心と考えが神様から離れているのではないのか、ソロモンの姿を見てよく自分の姿を今見なければならないんです。今忙しいから、今これをしなければならない時期だから、これを終えてから聖書を読みます、祈ります、今はするべきことがあるから、もう後に余裕ができたら神様を求めます。忙しいという誘惑が私たちにあります。今の忙しさが過ぎたらそこから余裕ができるのでしょうか？そうではありません。私たちの人生の歩みは続いて忙しくなります。神様を探し求める余裕はありません。それがサタンが与える誘惑であります。忙しいから、やるべきことあるから、重要なことあるから、続けて忙しさの誘惑になって、私たちの人生はそれで終わります。また次の誘惑は、神様より愛する何かが周りにあることです。それも正当な理由はあります。今まで私は頑張ったから、もうこのぐらいもう休んでも味わってもいいじゃないですか。今までもうこのぐらいやったから、このぐらいの保証は大丈夫と思います。しかしそのように許した小さな小さな誘惑がますます深くなり大きくなります。また次の誘惑は、神様より目の前に見える何かを信頼する、頼ることになります。ソロモンがそうでありました。パラオの結婚を通して、いや自分の国はこれからエジプトと友好関係を持ったので大丈夫でしょうと、そのように思いました。他の民族と結婚しながら、他の国の人々と結婚しながら、いやこのぐらい周りの千人の民族と国と結婚したから、私たちのイスラエルはこれから誰も攻撃することができない強い国がなると、そのようにソロモンは自分を正当化しました。これは正しい、常識、一般的な当然な選択だと思いました。しかしそのように許した小さな小さな誘惑がますます大きくなり、罪を犯して彼の心が神様から離れました。愛する皆さん、私たちの人生の歩みで今私たちはどんな小さな小さな誘惑を許しているのでしょうか。このぐらいは大丈夫でしょう。他の人々もするでしょう。一般的で常識であると言いながら許している罪の誘惑があるのでしょうか。今日の本文を通して、ソロモンの結果を通して、今私たちが簡単に許したその罪の誘惑がどんな結果を起こるのか、よく考えなければなりません。3番目に今日の本文で繰り返っている言葉があります。11章6節を読んでみましょう。11章6節、本文11章6節を一緒に読んでみましょう。
こうしてソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのように主の従い通さなかった。
それは父ダビデのようにという言葉です。4節では彼の心はダビデの心と違ったと書いています。ソロモンの人生の歩みはダビデとなぜ違ったのでしょうか。どんなところが違ったのでしょうか。列王記9章3節から5節、列王記9章3節から5節を読んでみましょう。9章3節から5節です。
主は彼に言われた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえに置くために耐えたこの宮を清別した。私の目と心はいつもそこにある。もしあなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正直さを持って私の前に歩み、 私があなたに命じたことすべてをそのまま実行し、私の定め、掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエル上に常しえに立たせよう。
ソロモンが神殿建設を終わって神様の身元で祈りました。そして神様はその時にソロモンに現れておっしゃいました。神様が建てた神殿を神様が性別し、神様の目と神様の心はいつもそこにあると約束しました。そして続いて神様おっしゃいました。もしあなたが父ダビデのように心を守って主の身元で歩めば、神様があなたの国を常しえに守るとおっしゃいました。しかしソロモンは父ダビデのようにこの命令に従わなかったのでしょう。先ほど読んだように彼はなぜ1000回結婚したのでしょうか。それを通して国を固く立てる方法でした。常識である選択でした。しかし神様がおっしゃった国をとこしえに固く立つ方法は何であるのでしょうか。それは違法の女と結婚して一般的に常識的に選択する方法ではありませんでした。何かの武器を持って軍事を増やして国を固く立てる方法でもありませんでした。それは神様の命令に従うことでした。ここでまた質問が出ます。神様、どんなに神様がおられたとしても、国を守るために軍人が必要ではないのでしょうか。国を固く立つためにお金が必要ではないのでしょうか。どんなに神様の命令を守ったとしても、実際に必要な武器もあるじゃないですか、という質問が私たちに出ます。しかし神様は何をイスラエル人々に教えたのでしょうか。新命記17章16節から17節を読んでみましょう。旧約聖書新命記17章16節から17節です。346ページ346ページ、新命記17章16節から17節、346ページ、新命記17章16節17節を一緒に読んでみましょう。
ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた。また王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持ってはならない。
イスラエル人々が王を立てるときに神様は注意点を教えてくださいました。それは王は自分のために馬を増やしてはならないということです。国を固く立てるために馬がたくさん必要ではないのでしょうか。自分の人生をちゃんと守るためにお金が必要ではないのでしょうか。それなのに神様は自分のために馬を増やしてはならない、金銀を増やしてはならない、持ってはならないと教えています。皆さんこの箇所をどう思いますか。なぜ神様はそのようにおっしゃったのでしょうか。その理由は馬自体、お金自体が問題ではなく、馬があればその馬を神様より信頼して頼るようになるから。なぜエジプトに戻ってはならないとおっしゃったのでしょうか。エジプトという国、強い国を神様より頼って、神様より信頼して歩むようになるからです。お金をなぜ過剰に持ってはならないとおっしゃったのでしょうか。その目の前に持っているそのお金が神様より自分にとって重要な信頼できる対象になるからです。ソロモンの愚かさは何であるのでしょうか。愛するべき、頼るべき神様ではなく、目に見える馬、お金、自分の権力、力に従ったということです。その当時の常識に従って、結果的に彼は神様から 離れるようになりました。それではダビデはなぜ常識的一般的な方法ではなく神様の御言葉に従って歩んだのでしょうか。ソロモンとダビデの違いは何であるのでしょうか。それはその中の一つは彼らの歩みの違いです。ダビデは彼の人生の中でたくさんの苦難苦しみの道を通りました。失敗の時も挫折の時もたくさんありました。その時間を通してダビデが何を学んだのか、生きておられる神様に出会い神様に従う方法を学びました。しかしソロモンはどうであったのでしょうか。生まれてからおじい様でありました。もちろん他のおじい様との権力の戦いはありましたけど、ダビデに比べては平安な道を歩みました。神様から知恵もいただきました。たくさんのもう富もいただきました。願うことが全部手に入れられました。神様を愛して神殿も建てました。一つ一つ全部順調に叶えられました。たくさんの人々からも褒めたたえられました。列王記10章7節を読んでみましょう。列王記10章7節615ページ、列王記第1十章7節を一緒に読んでみましょう。
私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、なんと私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。
シェバの女王がソロモンの知恵を見たい、聞きたいという心で来られました。そして彼女が何を言っていますか？あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っている。あなたのもう本当の姿より半分もなってないという、そのように言われています。ソロモンはいつも人々から褒めたたえられました。その中で彼の心が少しずつ変わりました。6章38節を読んでみましょう。列王記第一6章38節です。610ページにある列王記6章38節604ページです。604ページにある列王記第一6章38節を一緒に読んでみましょう。
第11年のプールの月、すなわち第8の月に神殿のすべての部分が設計通りに完成した。1年かけて建てたのである。
ソロモンは主を愛して神殿を建てました。何年間建てましたか？7年間です。父ダビデに従って掟を守って神様を愛して頑張って神殿を建てました。それで完成しました。たくさんの人々が喜んで褒めたたえました。そしてソロモンの心もまた少しずつ変わりました。すぐその隣にある7章1節を読んでみましょう。7章1節です。
またソロモンは13年をかけて自分の宮殿を建て、その宮殿のすべてを完成させた。
神殿を建てるためにソロモンは何年間かかったのでしょうか？7年です。そしてそのすぐ横に語られている自分の宮殿のためには何年かかったのでしょうか？13年です。神様の神殿を建てるために7年かけて建てたソロモンは、その2倍ぐらいの時間、努力、お金をかけて自分の宮殿を建てました。ある時からソロモンの心は神様から自分に変わりました。神様のために歩んだ歩みがある時から自分のためになりました。ソロモンの歩みはダビデと違いました。出発点からも違いました。彼の歩みも違いました。しかし彼がいただいたこの平安、豊かな人生、知恵が逆に彼にとって得になりました。私たちは主の御元で平安を求める、祈りを捧げてこれが叶えられる、求める時があります。 主を助けてください。このような問題を経て平安が与えられるように、祝福されるように、豊かになるように祈る時があります。そのような祈り自体が問題ではありません。問題は実際にこの祈りが叶えられた時に、平安が与えられた時に、豊かさが与えられた時に、私たちが変わらず主の御元で感謝して、主の御名を褒めたたえて歩むことができるのかということであります。与えられた安心安定平安が逆に神様から離れるようになる時があります。逆に私たちにあるこの苦難苦しみを通して、主の御元で切に祈って主に従う時があります。本当に受ける準備ができていない人に与えられた平安豊かさは逆に毒にあることです。ソロモンはこのように神様から離れて他の神々を拝むようになりました。主のために主を愛して神殿を建てたこの人、この世の中で一番知恵をいただいたこの人、ダビデのようなお父さんを持って子供頃から神様の御言葉を掟を学んだソロモンはこのような罪を犯しました。私たちはこのようなソロモンの姿を見て、今の私たちの姿をよく考えなければなりません。私たちが勝手に許した罪の誘惑があるのではないのか、自分を正当化して、いやこれは大丈夫だと思っている姿があるのではないのか、よく今考えなければなりません。もしそのように自分を正当化して許している誘惑、罪のことがあれば、今主の御元で悔い改めなければなりません。なぜなら今日悔い改めなければ明日もっと大きく罪の誘惑が起こるからです。今許した小さな罪の誘惑が明日はもっと大きくなり、それを神様より愛するようになるからです。そして結果的には神様から離れるようになるからです。このようなソロモンの姿は今の高松シオン教会としても重要な姿であります。主を愛して神殿を建てたソロモンさえ神様から離れて罪を犯しました。私たち高松シオン教会は新街道建設を求めて祈っています。ソロモンさえ神殿を建てた後で堕落してしまいました。今の私たちもこのソロモンの姿を見て、今主の御元で私たちの姿を悔い改めなければならないということです。神殿建設自体が私たちの目的になってはならないことです。新街道建設が私たちの目標になってはならないことです。どうすれば私たちは神様を愛するのか、どうすれば神様に従うことができるのか、どうすれば神様の命令を守ることができるのか、それが私たち一人との目標になり、教会の目標になることです。愛する皆さん、今日の御言葉を通して私たちは考えなければならない。一番辛い人は今日の御言葉を聞いても何の罪の誘惑は知らない、自分の姿が見えない人が一番悲しい、辛い人であります。今日の説教を通して一番恵まれている人はソロモンの姿を見て自分の姿が見える人です。自分が簡単に許した罪の誘惑が見える人が今日の礼拝の中で一番恵まれている人であります。愛する皆さん、御言葉の前に立って自分の姿を見ましょう。簡単にある時から許した罪の誘惑があれば、今日今この礼拝堂で主の御元で悔い改めましょう。 今しないとそれがますます大きくなり、ソロモンのようになります。愛する皆さん、主の御元で御言葉の鏡の前に立って、いつも罪を悔い改めて主に従う私たちになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、主を愛したソロモンがなぜ他の人々を愛し、他の神々を拝むようになったのでしょうか。そのような姿を見て、私たちは何を考えなければならないのでしょうか。ある時から簡単に許した罪の誘惑があるのではないのでしょうか。自分を正当化して、いや私は他のことは頑張っているから、いや私は これは主の身元で立っているから、このぐらいは大丈夫だと思っている姿があるのではないのでしょうか。ソロモンの姿を見て、私たちの姿がよく見えるように、主よ私たちを憐れんでください。ある時から神様から離れていた自分の心、考えをこの時こそよく示されて、主の身元で悔い改めて主に従うように、自分が許した小さな小さな罪をこの時悔い改めて、主の身元で全く心を持って歩めるように、私たち一人一人を憐れんでください。主の恵みによって心が刺され、自分の罪がよく見えるように、その恵みを私たち一人一人に与えてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。